縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて10月ですね。あっという間、今年ももう後半あと3ヶ月となりました。今朝のゲストアドバイザーをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの池村博隆さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
なんか池村さん、かっこいいですね。なんか髪もそうだし、あの下流紙もそうだし、決まってますね。
首里流線の産後染め。
あら、やっぱちょっと違いますね。
違うことはないですけどね。
すっごく先ほどからもうお話、実は始まる、スタートする前も盛り上がってしまったんですけれども、はい、池村さんはどちらのご出身でいらっしゃいますか？
はい、私は、首里、那覇市ですね、はい、になります、
はいはいはい、でご両親が、
両親が宮古の出身で、首里に引っ越して、ずっと首里で育ちました。
なるほど、うん、ということはうちなんちゅですよね。
そうですよ、
ね、なんかあんまりうちなんちゅって感じがしないんですけど。
いやそうですかね、
はい、で学校は沖縄ですか？
沖縄ですよ。上星首里中首里校。
でも本土にいらっしゃ
る。大学はちょっと東京行きましたけど、
はいはい、でその後は？
その後はフラフラしてました。
あ、フラフラですか、
はいはい。まあ、職歴にまたつながっていくんですけど、10年ぐらいいろんな仕事をして、で、物産公社に、
はいはい、
で銀座和紙の立ち上げとつながっていく、そんな感じです。
ということは、はい、よろず支援拠点のチーフコーディネーターの上さんとはそこで出会った、は
い、そうなんですよね。良かったのか悪かったのか、ただもう本当に一生懸命、沖縄のものを売るために銀座和紙で頑張りましたよ。
あ、そうですか、うん、何年ぐらい銀座和紙には？
銀座は6年ですね。上さんが帰られてから僕は1年後2年後ぐらいに本社に戻った形かな。
あ、本社っていうとそこで沖縄に戻ってくるということになった。そうですか、うん、で沖縄に戻ってきてからは大体どういうの分野としては？
やっぱり東京にいる頃から東京営業所所長だったので、卸とか、物産展、特に伊勢丹の物産展、今回野口さんはいらっしゃいますけど、野口さんと一緒に沖縄の物産展を伊勢丹で仕掛けたというところの縁ですね、あります。あとは卸をするためにスーパー、百貨店、いろんなところに営業もありましたね。
それはもう ほぼ東京のその百貨店とかバイヤーさんのところもあった。
そうで、東日本は担当だったんですね、東京営業所が、だから北海道まで行きましたし、あの頃はやっぱり沖縄の物産展って意外ともてはやされてましたから、北海道、京都、沖縄、ここは全国の百貨店も、こぞって沖縄店やりたいと言ってくれたので、そんな感じで動いてましたよ、
なるほど。あの頃はということは今はどうなんですか？
今なかなか厳しくなりましたね、物産展自体が。そのあの頃だ と,、百貨店というのはシャワー効果といって、最上階で物産展をやるとお客様が上がってそのまま下に降りてきて売り上げ上げるっていうね、そういうような効果のある、催事だったんですけど、なかなか今はいろんなセレクトショップから、どこにでも買えるみたいな世界があるので、沖縄だからって特別ではない、そんな感じになってきたんじゃないですかね、
そうするとある種いい時代の。
そうです ね、かなりこう、難儀というか言葉は一緒ですけど、やった分なんちゃんと跳ね返ってくる、結果が出るというか、だからそこはすごい面白かったですよ。
そうですよね、じゃあ池村さんのおかげでもうこんなに売上が伸びて全国になりましたっていうところも結構ある？
いや、それはないんじゃないかな。
何ですかそれ？
でもあの頃は、その、番組に行くとあるある大事典みたいなものが、ウコンを、黒糖をとかね、それからちょうどまた NHK さんのチュラさんとか、とにかく数字を上げるネタがあったんですよ。
いい時代ですね。
いや、だからもうやればやるだけその評価は上がっていったという時代なので、物もそうですけど、番組を含めた沖縄の文化とか、そこら辺もどんどんなんていうかな、浸透していったというか、最初94年に銀座和紙行った時も、ゴーヤー って売れなかった、知らなかったですよね、
うんうんうん、
みんなあのニーガウリしか知らなくて、うんうん、まあ、そんな話もあるけど今当たり前にゴーヤじゃないですか。
そうですよね、もうそれこそチラさんのゴーヤマンがね、そうそうそう、大ブームになったりね、
銀座和下のおかげもあると思いますよ、うん、まあ、そういう意味ではですね、
うん、並んで買いに行ってたんです。
そうです ね,
ね、
うん、最初物産展で百貨店でゴーヤーチャンプル、
うん、
健康長寿だからって言っても、
うん、
苦くて誰も食ってくれなくて、
うんうん、
ところがやっぱり番組のおかげとか、うん、いろんなのでもうこぞってね食べに来ていただいたり、
うん、
でそこで相まって沖縄の食堂で、うん、その飲食店がどんどん増えていくっていう時代ですから ね,
そうですね。
で、まあ、沖縄風チャンプルとかね、まあ本当かよっていうやつもいっぱい出たけどでもやっぱそういう意味で沖縄沖縄した時代ですよね。
うん、うん、でも今でもね、うん、そういうので言うと沖縄料理のお店も多いし、
そうですね、
で地道なところで、まあ、今実店舗よりももしかするとネットでもの販売も、うん、あの増えてるからかもしれないんですけど、うん、ただ沖縄の物産そのものは結構売れてるんじゃないですか。
そうですね、物産自体は売れてるけどやっぱりヒット商品っていうのが、
うん、
あのちょっと時代的にはまだ出てこないっていうところかもしれませんね、うん、というのは、うん、おそらくおしなべていろんな意味でどこでも買える商品になっていて、
うん、
だから銀座和紙じゃないと買えないこともないし、
うんうん、
まあ、あちこち売ってるっていうところもあって、
うん、
まあ、そこでヒットでボーンってこう知名度が上がるようなのが見えないのかもしれないですけど、
うん、
まあ、そんな状況かもしれないですね、
うんうん、そんな状況にあって、うん、池村さんがその相談にいらした、
うん、
あの方々、
はい、
事業者の方々に、うん、あの一番こう応援してるっていうか得意として相談に乗ってらっしゃるかこと、あるいはもしかしたら相談に乗ってるのがあの案件テーマが多くて、
うん、
それをこう今一生懸命やってますっていうのはどういうのなんですか。
いや、 あの、やっぱりよろずの場合は、まあ、小さな事業さんが多いので僕はやっぱそこをやっぱ引き上げてあげたいという気持ちはもちろん持っているんですね。でもそこってやっぱり強みがないとどうしても差別化はできないので、うん、まあ、そういう強みを探してあげるような努力はしています。で、あとその強みがじゃあどこに行けば輝くのかとか、
うんうん、
やっぱ売り場ですよね、
うん、
いや百貨店ではないですよね、スーパーでもないですよね、うん、じゃあネットなのっていうようなところでやっぱりどこで輝くんだろうっていうところまでは少し考えさせていただいて、まあ、そこのアドバイスというか、うん、そういうのはしていこうという気持ちは持ってます、
うんうん、まあ、和下の時代はその、まあ、バイヤーとしての動きもあったでしょうし、どちらかというとこう大きなステージに大量に出すっていうような時代から、今はあの小規模事業者の皆さんの、ね、
う
ん、それぞれがやっているのその個性を引き出したりしながら、うんうん、その人たちなりのビジネスのあり方みたいなのか、そう、ね、そうやってこうちょっと転換が今あるんでだと思うんですけれども、うん、どうですか。
あ、もう間違いなくそれはありますね。だから今うねりの中でどう考えても人口増えてるのは沖縄県、まあ、東京都内もそうですけど、うん、まあ、そんな中でやっぱり1000万人の観光客が来て145万人の人口がいて、まあ、ここで商売する商売ができるという分野、うん、カテゴリーもあるし、うん、東南アジアとか外国に行きたいって思ってる人たちもいる。だけどそれはあの商品の、性格によってそれがどうなのかっていうのをちゃんと見極めないと、
うん、
何でもかんでもアジアだとか、
うん、
何でもかんでも県内でっていうのはないと思うんですよね、
うんうん、
そこをやっぱり目利きしてあげて、
うん、
アドバイスしてあげられるようなことをしていくと、僕は今東京で頑張っていたけれど今沖縄にいるので、
うんうん、
沖縄でやっぱり輝いてもらいたいですからね、
うんうんうん、
まあ、そういう意味ではそういうちょっと海外というところではなくてもうちょっと、
うん、
足元でキラリと光ってほしいなっていうところは応援しています。
なるほど。で、足元でキラリと光ってほしいというところで、うん、キラリとした方なった方を今度ご紹介くださるんですよね。
キラリともうにこやかに笑顔ですごい、
北
中城村にある北中総弁当さん、まあ、キャンさんという方がやってるケチャップなんですけどね。
ケチャップ、
はい、
ほう、
はい、まあ、そういう意味ではご縁があってお話を聞いたときにやっぱり、まあ、最初の頃はその、まあ、美味しいトマトを作ってる農園さん、
うん、
で元々は北中曽さんは弁当屋さんなんですよ、
うんうんうん、
でまあそれをし野菜を仕入れて弁当に作っていたところに、
うん、
まあ、農家の方から、まあ、規格外の商品、
うん、
ああ、まあ、作物ですよね、はい、トマトですね、
はい、
まあ、それをなんか使って商品化できないかという、うん、おそらくご相談があったんだと思います、
うんうんうん、
それでじゃあやりましょうということで、うん、まあ、ソースケチャップを作られたと思うんですよ、
うんうん、
だけどやっぱり全く素人で作って、
うん、
まあ、味的にはもう申し分ないと思っていたけれど、なかなかやっぱり沖縄のやっぱりこう地域性というか、 500円の値段をつけてもなかなか買ってもらえない、うん、味はいいのにねというところですよね。そこは何が問題なのかというところでちょっと僕らが関わって、県外の、まあ、コーディネーターの方にちょっとご相談したり、まあ、そういうことをこう繰り返しながら今商品が、
うん、
最終的には銀座の和下にも並びました。
お
だから本当に小さなところから始めている企業さんでも、うん、やっぱり順を追ってやっぱいろんなアドバイスを受けてそれを素直に受け入れてで商品がブラッシュアップされれば当然ながら自分が置きたい場所にも行けるしそこのミスさえ間違えなければ、うん、それをやっぱ方向づけてあげるのが僕らの仕事かなというふうに思います、う
ん、いやありがたいですね池村さん。
いやありがたい
ね池村さんはじめよろずの皆さんはねそれぞれのプロ の, 人たちが集まってるんで、はい、分野分野ごとにね、うん、先ほどおっしゃったじゃあ店舗の作りはどうするのとかねじゃあこの開発するときにどねその分野の専門の人はとか、うん、じゃあネットだとどうなるのとかって ね, ねいろいろなね、うん、分野の のそれぞれの専門家がアドバイスできるっていうのが強みですよね、う
ん、強いです ね,
ね
僕らやっぱり同じ部屋にいてやっぱりちょっとご相談受けてあここ僕じゃ分からないなと思ったら聞けるし、
うん
まあ、いろんな形で、まあ、次こういう方いらっしゃるので次はこういうご相談したらどうですかっていうことも言えるし、うん、本当に身近で、
うん、
本当に時間も、うん、こう時間かけずにいろんな相談ができるというのは強みだと思いますよ、
うんうん、ねえそうなんですよ皆様どうぞご相談したい方こちらへお電話ください。 098-851-8460 098-851-8460 です、よろず支援拠点午前平日は午前9時から午後7時まで土曜日は午前9時から午後5時までどうぞお電話してご予約くださいということで来週は早速、はいゲストの方で、北中総弁当さん、
はい
ね、ご登場いただきたいと思います、はい、またよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。今朝、は
い、
のゲストアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの池村博隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。